日本にもカースト制度は実在した。ブーバイクラジオ。何の話をしたいかというのはそのうちわかります。というかブーな方であれば具体的なことはまあさておき、きっとあの店のことを話そうとしてるんだろうなっていうのは薄々わかってるでしょうけども、まあそれは後々にね、満を持してお話するとしましてですね、そうですね、オープニングは何の話をしますか。今やすっかり食欲もりもりとなってるんですけども、その入院中っていうのは体は元気でもなんか食欲出ないもんでね、それはきっと病院食のひどさからじゃないかと結論付けている昨今でありまして、自然にナチュラルに気がつかないうちに人間から食欲を失わせていくという、あの味付け、あれを突き詰めていくことができれば、もうタニタなんか吹き飛びくらいの大流行ダイエット食が生み出せるというか、タニタっていうのはむしろそういう感じなんじゃないですか、知らんけど。でね、不思議なのは体は欲してないんだけど脳、頭の中ではなんか欲するみたいで、もしか食べるものというより濃いものを欲してたんですかね。なんか入院中はね、たこ焼き動画をいっぱい見るという謎の行動、気候に走っちゃいまして、食べたくはないんですよ。そんなもん食ったら絶対呪われるのが分かってるんで、もうただただ見たいんですね。あとお好み焼きとか焼きそばとかね、盛ります盛ります、さらに盛りますっていうやつ。確かにね、パックには詰め込んでるんですけど、よくよく見るとボロボロこぼしてるんで言うほど持ってないんですけどね。あと屋台のお好み焼きはなぜかこう広島風ばっかなんで、まあキャベツをふんだんに入れてくるんですけど、焼きそばの方はね、肉はおるかキャベツも全然入れなくて麺ばっかりだなみたいな。あとたこ焼きにもね、いろんな焼き方するんだなというか、私に言わせればね、そんな律儀に一つ一つにタコ入れなくてもいいのにっていうか、私たこ焼きはね、タコほじくり出して食べますんで、それもたこ焼き違うかなっていつも言われるんですけど、じゃあ何かと、たい焼きにはタイが入っているのかと、お前は入れてほしいのかと、私は言いたいわけで、もうむしろタコを入れないたこ焼きがあってもいいんじゃないかという主張を兼ねておりしているわけなんですけども、地元にね、大雑把な、その屋台じゃなくて店舗の、まあもちろん持ち帰りもできてたんですけども、お店の中で食べるタイプのたこ焼き屋というか鉄板焼き屋がありましてね、そこはもうむしろタコが入ってる方が珍しいっていうたこ焼きを出したんですね。もうそれが大好きでね、お好み焼きとかね、モダン焼きとかも食べきれないくらいに大きかったのもあって、その私ら学生時代も大繁盛してたんですけど、子供が少なくなったっていうのもあるかもですし、その学生さんたちがみんなこうファミレス的なとこへね、そういうのがこんな田舎でもできてきましたから、そういうとこ行くようになったっていうのもあるかもで、まあすっかりお客さんが減ってね、ついには閉店してしまったんですけども、またそういうね、たこ焼きだけどたこ焼きじゃない的なものを出す店ができてほしいもんですよ。喜ぶのは私だけでしょうけども。あと、箸巻きっていうね、お好み焼きを箸に巻いたようなやつ、あれの動画も久々に見てね、そういえばこれをブーフジ2でやろうとして大失敗したな的なね、お前失敗ばっかりしてるじゃねえかっていう。この前の富士山のね、地獄炊きも失敗しましたし、普通に振る舞うことができたのはブーフジ1のサボテンカレーくらいしかないって言われそうですよね。っていうかね、あのカレーが成功なのかどうかっていう疑問もあるんですけどね。あとそうですね、たい焼きみたいなやつの丸いやつありますでしょう。大判焼き、ご座候、今川焼きとか言うんですか、あれ作ってる動画もいくつか見たんですけども、あれはたこ焼きと違ってあんまり変化がないんでいまいち面白くないんですね。であれ関西ではご座候で、まあ、関東では今川焼きって呼ぶんですか、違いますよ、あれは横綱まんじゅうですよ。何を言ってるんですか。100歩譲ってね、大判焼きってのはまあわかりますけど、何今川焼きって、あれのどこに今川の要素があるの。もう御座候に行ったっては何のことかわけがわからんっていう。やっぱりね、横綱まんじゅうって呼び方が一番フィットしますよね。フィットチーネですよね。まあその横綱まんじゅうね、あんこが嫌いな私は食べたことがないんですけども、あとね、でっかいたこ焼き、ソフトボールかもうハンドボールかってぐらい大きいやつを作ってる動画もありましたね。あれ確か巣鴨だったかな。ああこれ熊本行った時に食ったなーっての思い出しましたね。あれ天草の方行く途中だったかな。あれもう天草なんですかね。その道の駅でね、でっかいたこ焼きのあんかけみたいなものをいただきましたですよ。デカ盛り屋台なんかもね、いっぱいありましたけど、ああいうのってね、かつては戦闘意欲をかきたてられたもんなんですけども、もう負けてなるかと。わしをなめんなと。何を向きになってるのかわかりませんけども、このデカ盛りっていうことで偉そうにしてるのがなんか気に食わなくてね、まあ、ふざけんなとばかりむやみやたらと向かってたりもしたもんでね。で、まあ、完食するじゃないですか。まあ、その時はね、勝ったと。見さらせわしの勝ちじゃみたいな。もんなんですけど、 別にまあこんななりをして、まあ普通の人よりも食べられるかもしれないですけども、まあそれっていうのは普通の人が並なら大盛りとこうかぐらいなレベルでしかないもんでして、そんなレベルの人間がデカ盛りなんかに挑戦してもただただ苦しくなるだけ、呪われるだけなんですね。何の得にもならんっていう。ということでね、このまま放っておいたらね、屋台ポッドキャストになりそうなんですけども、本編とは全く関係のない話をしないと気が済まないブーワークラジオ、始まります。8月ですからほぼ2ヶ月以上前の話になっちゃうんですけども、前にね告知した通り、ヒルゼンでジンギスカンを食べようの会が開催されまして、行ってきましたですよ、車で。なんせね、退院以降バイク乗ってなかったもんで、まあ、ちょっと試しにねその辺を一回りしてみたら、ものの30分でギブとなりまして、こんなもんヒルゼンまで行けるわけがないがなと、誰じゃこんな時期に走ろうとか言い出したバカはとか思いましてね、すいません、私は車で行かせてくださいと会いになったわけですね。弱いっすね。でね、まあ集合場所のゼータガンダムのある道の駅に行きますと、まあすでに何かの方がいらっしゃって、まあちょっとお名前出してるかわからないんで引き合わせていただくんですけども、まあそこでしばし談笑してますと、なんとあの一流有名ポッドキャスターであらせますところの楽園会の K さんがですね、急遽参戦ということで、あれはトレーサーですかね、わざわざ広島でしたか、颯爽と登場なさいまして、っていうかまあトレーサーの前の BMW を見たことがないっていうね、せっかくビーマーポッドキャスターとしてのね、親睦を深めていきたいと、この私が先輩であるところの私がですね、 R1200R を買ったというのになぜに手放すみたいな、いやまあ買った目的にそんな意識は1ミリも入ってないんですけども、っていうかね、楽園会で言えばイクさんとはなんとレーダー時代に一緒に走ったことがあったんですけども、 K さんと一緒に走るのは初めてというか、思いつつまあ私車だったんですけどね、もうこの自分のバイクを堅くなに人に見せないことでおなじみサボテンです。ダブル800なんてもう誰も見たことがありません。一説には免許所持しているのか疑惑もあります。どうぞよろしく。その有名なね、高名なるポッドキャスターの K さんがですね、いらっしゃったとなると、すわ、これは思わぬところで3番組共演なのかと、ワクワクしてましたら来ないであがる、スカイジの野郎。ちょっと前は有名ポッドキャスターって言ってたのに、もう野郎呼ばわり？去っていく者には厳しいポッドキャスターね。それがブーバイク。あのね、よく来る者は拒まず、去る者は追わずなんていうね、何かっこつけたんだかな、みたいなこと言う人がいますでしょう。まあ考え方は人それぞれなんで自由にすればいいんですけど、そんなもんブーについては真逆ですからね。来る者には壁を作り、去る者には暴言を吐く。それもダメダメすぎるじゃねえかっていう。いやね、でもこの気持ち、このひねくれた気持ち、壁を突き破ってでも来てくれたら心開くよみたいな。でもそうなったらもう逃がさないからねっていう、そういうとてもこじらせた思想を信条としております。ただね、その突き破った壁の向こうにさぞかしエルドラドが待ってるのかと思いきや、荒れ張った荒野があるだけっていうね、壁を突き破っただけ損みたいな場、それがブーバイクでもあります。あ、そうなんですよ、 K さん私と同じ学校出身でね、同門なんですね。あのね、よく鶴瓶さんが言ってますけど、あの校門のところでね、しりとりできたら合格できることで有名な学校ね、なんたら大学クマー言うたら受かりましてんっていうやつね、そしたら俺の次のやつ、まあまあマロンって落ちよってんっていうやつね。しかしね、ヒルゼン暑かったですね。暑い。わしもね、ヒルゼンについて車降りてからというものの暑くてたまりませんでしたよ。お前快適に過ごしてるじゃねえかって。ジンギスカンね、満定の味といいますか、ラムじゃないか、あれはマトンか、癖ある肉を濃厚なエキスでいただく、ジンギスカンはちょっと病みつきになりますよね。ジンギスカンね、ジンギスカン、小樽、北海道、キーまあ私はもうさっさと食い終わって、というのもまああれだけ暑いと気温によるこう体外からの温め以外にも、この熱々のジンギスカンを食べたことによる体内からの温めも加わるわけじゃないですか。だからもうそれを回避すべくね、こう自らの体をチタンになぞられる的な、熱伝導のインターバルを利用してもう一気にガーッと食べないといけない気がしませんか？私だけですか？もうね、暑いの大嫌い。お前冬は寒いの嫌いって言ってなかったかみたいな。っていうかね、みんなノンアルビール飲みすぎ。まあ、そうまでしてビールと名の付くものを飲みたいかみたいな。あれはバービカンと同じようなもんなんですかね。入院中にね、お世話になった人へのお礼につくことで、ビールを買いに行ったんですけども、 私そもそもお酒飲めてた頃でもビールあまり好きじゃなかったんでよくわかんないんですけど、あの発泡酒とかね、第三のビールっていう、今はそんな呼び方をするんですか？あるじゃないですか。あれは実際どう違うんですか？スーパー行くたびにね、その謎を解き明かそうとじーっと見てるんですけども、そのビールがだいたい220円とか230円くらいじゃないですか。で、発泡酒が160円くらいで、その第三のビールが130円とか120円とかそういうことじゃないですか。この値段なりの違いっつうもんがあるんですかね。コクが違うとか。でもね、私みたいなもんだと第三のビールくらい飲んでもいいのかなみたいな。いやいや、そんな誘惑はいらんのですよ。あのね、コンビニ前でもね、みんなタバコスパスパ吸ってますでしょ。あそこでショートホープみたいなきついやつの香り型だよってくると、一本ぐらいいいかなみたいなこと思っちゃうんですよね。あれダメですよね。お酒はともかくね、タバコは誘惑をできないですよね。ていうか今エコーが300円ぐらいするんですね。恐ろしいことになってますね。まあ、もはや嗜好品というより贅沢品になっちゃってるんですよね。あのね、ヒルゼンの話は。まあ別にね、ジンギスカン食っただけなんで、あとは別に何も。おい、あのね、その後立ち寄った湯原の喫茶サボテンはなぜか臨時休業でした。いつもこれだ。無事に何か終わった試しがないんだ。あの、そうですよ、今回またも野良株さんが、前もね、ストラップやらお手製アルコールストーブを作って提供いただいた野良株さんがですね、今回はブーキーホルダーとも言うべきね、革細工を作ってくれて、ブーバイクへ提供していただきましたですよ。これはもう新生ブーバイク本舗の方で1個1000円で販売して、というのはまあ嘘で、まあ、来年4月に勝手に予定されているブーフジ6までは、まあ、ブーなイベントこともございませんので、まあ、もしね、それまでにラビットいらっしゃることがあって声かけしていただければ、プレゼントさせていただきたいなと思っておりますね。今回ヒルゼンのみんなでワケワケした分の残りとか、この前いらっしゃった方へ差し上げたやつの残りがあと16か15あったかな、あるはずですんで、まあ早い者勝ちと言っても、まあそもそもブーリスナーを全員合わせてもあと16人いるかどうか非常に怪しいわけでして、これが全部なくなるのは果たしていつになるんでしょうっていうね。もうね、あっという間になくなっちゃいましたよみたいなね、そういうこと言えればね、野良株さんもよし、じゃあまた次の作っちゃおうかなと思ってくれると思うんですけども、もうあれから2年経つんですけどまだ残ってるんですかみたいなことになってくると、もう次回作を作ってくれなくなりますんで、皆さん早くと取りに来てください。早く早く。でね、そうですよ、これ忘れちゃいけませんがな、どっか行って何かやりました的なね、いた人ぐらいしか面白くない話なんかどうでもいいんですよ。っていうかね、私が話すとなればいた人が聞いても面白くする話術を持ってないんですから、まあ、そんなことよりも今回何が話したくてアップしたかにも関わってくることですよ。これを話さないとね、気が済まない、収まらない。あのね、そのジンギスカン食べてますと、私の向かいに座ったね、いい意味の人ね、二郎さんがね、サボテンさんと、おいサボテンと、おいてめえと聞いてくるわけですね。その BMW から電話ありましたとこう聞いてくるわけですよ。まあ正確には BMW じゃなくて店の名前だったように思いますが、まあ武士の情けでそこは伏せると。まあ岡山の BMW なんて調べればわかりますし、そもそも私は武士じゃなくて民百姓なんで伏せる必要もないんですけども、まあ、そんなことどうでもよく、ちょうどね、その入院直前に1年点検だったんで、ありましたよと1年点検のやつが言うと、いやいやそうじゃなくて、何でもね、二郎さんのとこにはお茶しに来ませんか的な電話があったというんですね。ん？じゃないですか。二郎さんね、 GS なんですよね。それもアドベンチャーじゃなかったでしたっけ。あんなもんね、あんなもんって、まあその HP4 あれはまあ全然違うというかね、あれは RC30 とかああいう方面なんで、まあ除外するとして、あとまあ K1600 とかね、RC でも RT あたりはまあちょっと種類が違うというか別格ですから、とその辺吉本というようなね、二角分子清あたりですわな。まあそこいら別格として、やっぱりこう BMW の頂点ということであれば R1200、 今 R1250 か、R1250GS アドベンチャーなわけですよ。まあ吉本で言えばね、サンマかダウンタウンかみたいな、 R1200R なんてね、リットン調査団なわけですよね。まあそりゃそうだわなと、 R1200R ごときのオーナーには声もかけないわなと、まあそんな自虐的なことを思う。まあここまではええとしましょうや。でもなんでもね、二郎さんによると、あそこって無料のコーヒーとかケーキが自由に食べれて、何と、そんなもん見たことも聞いたこともねえぞと。わしなんでね、大汗かいて店内入っても座る椅子もなく、ヘルメットや荷物を置くスペースも提供されず、隅っこの方の目立たないところの床に直に置くしかない、 そして私自身も放置される。私もね、用事があって言ってますもんですからね、待ってるじゃないですか。まあそうすると、まあしょうがねえなとばかりに声をかけてくれて、お声をかけていただいてね、お茶飲みますかと。そしてこれは陽明酒を飲むやつなのかなっていうくらい小さい紙コップの半分くらいに入れてくれた、入れていただいたね、お茶を出してくれるっていう、そんな扱いなのに自由に飲めるコーヒー、ケーキ、なんかもう笑いましたね。まあその今までも BMW カーストの話はしてきましたけど、いや本当にこんなあからさまな差をつけられてるんだなっていうことを知った衝撃。私もね、2015年か大阪モーターサイクルショーでたまたままたがって以来、アウセニアクアールいいないいなと言ってきて、まあいつか欲しいなとずっと思ってて、まあついに購入することになって、まあ、実際乗ってみて非常に満足、もう満足しかない、アウセニアクアール最高っていう状態になってますけど、もう BMW 大嫌い、甘いもん食べませんので、ケーキとか別にどうでもいいんですよ。コーヒーも結局コーヒー飲んでもお茶飲みたい人なんで全然いいんですよ。その逆に出されてね、ノルマにされても困る。ただね、その態度が気に食わんね。そういうのがあるなら、そのいつだったかな、なんかやってもらうってことで1時間か2時間か時間かかるってんで、私その隣にあるね、レンタルビデオとか本屋とかコーヒーとかが飲めるとか、ちょっとしたゲームが置いてあるような店あるじゃないですか。そこで時間潰したんですね。ずっと麻雀ゲームしてたのかな。今の麻雀ゲームぬるいなとか思いながら、わしらね、ゲーセン行ってた頃って、あのテーブルのね、コンピューターと対戦するやつで、こう調子よくちょっとずつ点数増やしてきてて、でまたハイパー見て、よしこれちょっとこのチューンを鳴けばすぐ上がれるかなみたいなこと思ってたら、突如コンピューターが天砲上がるっていうね、そうかと思えば、今度はこっちはね、箱を鳴こうと待ってたら5枚目の箱を積もって大三元を上がるコンピューターでおなじみのあの麻雀ゲームっていうか、あれだったもんで、当時はね、麻雀ゲームって貧乏学生から100円玉をむしり取るゲームだったもんじゃないですか。今のゲームってどうもそういうんじゃないみたいですね。ここで絞り取るんじゃなくて、楽しませて次も来させよう的なね、それなりに勝たせようシステムになってみたいでね。なんでまあ200円で2時間ぐらいは暇つぶしてたんですけども、いやいや、店内でお茶できるんだったらそんなこともしないで済んだのにね。まあ店の中でね、リアルカーストを見せつけられるのも気分悪くなるだけなんでしょうけども、それで言えばね、まあ外へ出て正解だったのかもですし、まあ常々ね、社会ってものは差別じゃない、区別ってものは必要だと私も主張してやまない人間の一人なんで、まあアルセ 200R よりも100万以上お金落としてる人たちを優遇するっていうのも分からない話じゃないんですけどね。でもそういうんだったらね、そのことね、 GS はレクサスみたいに店を開けてくんねえかな。そして先月はですね、ラビットの方へブーな方のお客さんがありまして、まあ、じゃあ一緒にお食事でもみたいな感じでお相手していただきましてね、一人はね、4月の関東ブーバイクスの面々とともにラビットへとどまりいただいたり、さっきのヒルゼンジンギスカンにも来ていただいたりで、これでもう今年3回目になるヒョロテンさん、そしてもう一人はですね、2月の一番寒い時にやってきて以来今年2回目の鉄五郎さんですね。あ、お二人はね、ブーフジ5でもお目にかかってますんで、今年4回目と3回目になりますね。こんなとこに何回も来るとかね、相当な物好きだなと思うんですけども、鉄五郎さんが何でも九州は阿蘇へご用事があるということで、その帰り道にラビット呼ぶということだったんで、じゃあということでヒョロテンさんもいらっしゃったという、こういう流れなんですけども、いらっしゃったの金曜でしたんで、まあラビットは実は定休日だったんですけども、特別にね、店を開けてもらいまして、バイク話じゃなくてね、主に鉄のことについて話しましたですよ。まあお二人ともね、貧乏旅行というか鈍行列車でまああちこち行ってて、私も学生時代にね、一回だけ青春18切符で東京から京都へ夜行で戻ったことありましたけど、あれでも心底嫌になったもんですけども、ようやるなと思いつつも、まあ鉄な方はね、あれが良かったりするんでしょ。理解できんっていうかね、なんで岡山に縁もゆかりもないあなた方がここにかつて走っていた砂丘南郷とかいう急行の名前を知ってるんですかっていうね、鉄恐るべしですわな。あと教えていただいて驚いたのが、よくね、昔ドリフのコントで出てた2段ベッド3段ベッド、ああいう寝台車はお高かったんですってね。私乗ったことないんですけど、その B 寝台とか言ってたじゃないですか。だから B だからね、安いんだろうなみたいなこと思ってたら、もう寝台車に乗れること自体がセレブだったみたいな話を聞きましてね、あ、びっくりしたな。 あんな寝心地の悪そうなやつなのにみたいな。まあね、考えてみれば寝台車じゃないね、普通の車両はあのリクライニングなどない垂直の背もたれのあれで一晩過ごすってことなんでしょうから、それはまあ横になれるってことで別格なんでしょうけどね。するってと A 寝台個室なんてことになるとファーストクラス並みっていうことに。まあそんなお話をですね、ひとしきりしたところで、食事はですね、私とラーメンの好みが一緒っぽいヒョロ店さんを兼ねてからぜひご案内したいと思っていたラーメン屋がありましたもんで、そこへご案内させてもらいまして、まあ、ご案内といっても私がちょうど車検でして、その代車として来ていたのがビッツだったからか、まあ、ヒョロ店さんが車を出してくれたんですけども、BMW。もう暗かったね、車内の詳しい様子は分からなかったですけども、もう国産車とは空気感が違いますな。そのヒョロ店さんの BMW に乗せていただきながらね、かつて岡山のコンベックスってところでやってた BMW の試乗会、まあ試乗はバイクだけだったかな、その車とバイクの展示即売会的なね、私 R1200R を見に来たんですけど、そこの会場で流れてたね、なんちゃら様 BMW X5 920万円ご制約ありがとうございますチャチャチャチャーンみたいなのを思い出してしまいましたですよ。ひえーみたいな。まあ、金額もそうですけども、車なんてね、何度もあちこちのディーラーに通って、相見積もり取って、競合させて、値段を詰めていくもんなんじゃないんっていう、こんなとこで即決するんっていう驚きね。ヒョロ店さんもそんな買い方をしたのかな、みたいな。さすがね、私らみたいに、うちだって略せば兄弟じゃ、みたいなスチャラカ格好じゃなくて、ちゃんとしたとこ行った方ですから、まあ、人間としての格の違いをまざまざと見せつけられたというか、そんな選ばれし人間がなぜに R1250GS アドベンチャーを買わないのかと、怒りにも似た感情を持ったりつつですね、私はですね、カーオーディオでの白い雲のようにかの幸子っていう意味不明な流れを聞き逃しませんでしたよ。幸子思い通りにですよ。そのいちご白書じゃなくて幸子行くあたりがいいですね。渋いですね。あのね、私としてはね、速達も捨てがたいもんがあるんですけども、さてはヒョロ店さんエンドレスナイト見てましたなと。エンギャルは誰がご贔屓だったんですかね、桃子。あの当時ね、なんか素人女子大生や OL が出るようなところへハイヒールももこを放り込むってこと多くなかったですか。素人の中にね、無名の若手タレントをキャスティングするっていうのはそれあるんでしょうけど、もうあの頃ハイヒールって少なくともまあ関西圏とか岡山でもバリバリに知名度あった時期でしたから、あいったら何だったんでしょうね。まあその時のね、ちょっとした様子ですとか、最寄りの駅からラビットへの道を鉄五郎さんが YouTube にアップしていただいてますんで、それをまあリンクしておきますが、ちょっとね、道のりの方は酔いそうになるんで、早送りされるとかぼんやり見ることをお勧めしますが、あのラビットでの一コマの方にはですね、私もちょっとだけ映ってますし、ヒョロ店さんなんかがっつり映ってますけどね。でね、前回の発信でしたか、そのキャンプとかの不要品でメルカリなんかにも出せないようなやつをまとめて置いてるっていう話をしたじゃないですか。まあ、必要な方あればラビットへいらした際に差し上げますよ的な話を、うん、したんですよ。それね、ほぼ全部鉄五郎さんが持ってっちゃいました。残ったのね、ほんのわずかなもんなんで、それはもう粗大ゴミとして、いろいろね、片付けの中でできたゴミと一緒に地域のゴミ処理センターへ持って行ったりしたんですけども、まあ親のもんもいっぱいあったんですけど、私のも結構いろいろありましたね。だってね、私もかつての PC 全部置いてましたから、業績的にはかなりのもんだったんですね。 Windows95 以降のがなんだや、5、6台あとね、大昔の FM77AV がありましたよ。わからない方は検索ね、FM77AV。総天然ショックですよ。まあ、Windows パソコンなんてゴミ以外の何者でもないですけども、その FM77AV はね、ヤフオクでは高値つくかなって思って検索してみましたが、全然ダメでしたね。かつてね、ピオっていうゲームプログラムだけを扱った投稿雑誌があって、まあ、それはちょっと残しましたけど、あとね、雑誌で言うとね、ガンダムのロマンアルバムとか、その MSV のカード、あと宝から出てたデュアルマガジンだったかな。ありましたね。これ懐かしかったな。これヤフオクいけるんじゃないかなと調べてみたら結構ええ値段つけてましたんで、デュアルマガジンなんか絶対デジタル復刻もしないと思うんで、もうちょっと寝かせてみようかなと企んでいるところです。 そしてこの前の週末にはですね、先ほど話した昼前ジンギスカンに来ていただいた福本さんという方がやってらっしゃる鳥取県は倉吉にあるコーヒーのお店に行ってきましたですよ。まあ久々、それこそ R1200 は1年点検で BMW 行って、その帰りに調子悪くなって入院しましたから、それ以来じゃないな。この前のね、昼前ジンギスカンの前にちょっとだけ乗ったんですね。だからもうそっからでも2ヶ月ですからね。体調云々もそうですけども、 R1200 は動くのかと、バッテリー死んでないかと、まあその心配、要するにね、かっちりとエンジンも始動しましたし、まあ往復で何キロあんだけ走れば大丈夫なんじゃないかと思うわけで、さすが R1200R と頼れる相棒だぜみたいなね、 BMW は嫌いだけどっていうもんじゃないですか。行きはですね、国道179号線を走ったんですけども、その行きがけにね、レクサス、あれは LS だったですかね、まあ煽るは煽る、ぴったりつけられましたよ。人形峠っていう峠を通過するんですけど、そこね、もう縦溝ガリガリがいっぱいあるんですね。こんな煽りを受けたままそんなゾーンに突入したら事故確実だぞっていうことで、もう峠に入る前にさっと避けましたけど、ああいうのね、取り締まってくれんと困りますわな。そのコーヒーのお店はですね、倉吉のラグビー場、今話題の、まあ現地ではサッカーやってましたけど、そのまん前でしたね。まあいつもの通りですね、目的地を行き過ぎて引き返すっていう儀式を行いつつ、お昼前に到着したのかな、2時間くらいお邪魔させてお話しさせてもらいましたかね。足も入院でね、こりゃキャンプも入院前みたいに頻繁に行けねえぞと。となるとラー2とかね、コーヒー2みたいなこと、ライトなことをやっていかなきゃなみたいなことを思いましてね、入院中はその手の動画をしこたま見てたんですけども、ああコーヒー入れるんでこういう道具があるんかみたいなね、入れ方にもいろんなのがあるなみたいなのをその時に知ってね。まあそもそも私なんてね、自分の舌に全く持って自信がありませんので、この豆のなんつうのもさっぱりですし、っていうかね、コーヒー絡みの動画いろいろありましたけど、うん、これは私の検索の仕方も悪かったのかもですけども、豆をどうこうって語ってる動画って一切なかったような気がしますね。なんでね、いつ頃からかね、あれこの人らって本当味分かってんのかなっていう若干の疑惑を持ちつつ、まあまあそこはね、人は人、自分は自分じゃないですか。よそ様がないファミコン買ってもうちは違うんですみたいなね。だから自分はね、どういうコーヒーツアーをやろうかなっていうことをずっと考えてて、よしと、こうなったらコーヒーの味云々よりも牛乳ドバドバ砂糖バサバサのカフェオレをも通り越した、もはや甘い牛乳コーヒー風味の味を突き進んでやるみたいな、まあその方が面白いっていうことでね、目指すはね、あの昔からある UCC の甘い缶コーヒーだみたいなね、何気にこれ缶の金属成分も出てないかっていうやつね、あれを再現してやるみたいなことを思ってたんですけども、でまあカフェオレとかね、うんとか思って検索すると、マキネッタ、イタリアの方であるエスプレッソっていうのは濃いやつですね。まあこんな説明すると福本さんに叱られるかもですけども、その濃いのに泡立てた牛乳とか入れるようなカフェオレがあるぞと。まあそして通常というかね、本来のエスプレッソっていうのは業務用の大きい機械でね、圧をかけて絞り取るようなものらしいんですけど、マキネッタかな、バーナーにかけてお湯を沸かして抽出するような道具がありましてね、その Amazon でね、ビアレッティで検索すると出てきますけど、あのほれ、道具から入る人だから私、ほほーと、こういうのあるんかってことで退院後早速それを買いましてね、あと牛乳を出てるやつも買ったりしたわけですよ。でまあそういうの揃えて、じゃあコーヒー何にしようかなと、まあただ何でもええっていうわけでもないんだろうなと、でもってある程度コーヒー豆のことも知って自分の好みのものを見つけて、それにね、牛乳だのなんだの加えることで、それまでの苦労や経験が全く意味のないものにしたいなっていうことで、まずはね、コーヒーそのものだけを飲んでみようと思って、ちょうど地元にね、コーヒー豆売ってる店がありましたもんで、こんなどん田舎なのに、そこへ行ってね、毎回2種類ずつかな、 100g ずつ買ってきて、この2ヶ月ぐらいですかね、いろんなのを飲んでたんですよ。さっぱりわかんないですけどね。でまあそんなことやってた時に、ヒューゼンジンギスカンに来ていただいた福本さんがコーヒー豆を売ってらっしゃるっていうことなんで、まあこれは行かなければなということを思ってたんで、今回ようやくお邪魔する運びになったと、まあこういうわけなんですけども、まあこの2ヶ月ね、基本全然わかんないんですけど、わからんなりに自分で思う好みなんかもうっすら見えてきたし、あとこれどういうことなんかなみたいな疑問に感じてたことなんかをね、質問なんかしたりさせてもらいまして、なかなかね、勉強になったツーリングでありましたですよ。まあそんなこんなですね、当初計画してた路線から大幅に道がそれて、今私も普通にドリップして飲む派になってますが、 まあね、こうなったからにはあるものは一通り試して自分の好みっていうものを突き詰めてみたいっていうのが出てきてるんですよね。あのね、その地元のお店のね、豆を買った感じだと、香りはブルーマウン、味はマンデリンだなっていうのをうっすらと思ってたんですけども、今回お話伺ったところではそういう区分っていうものはもうものすごいざっくりした区分であって、まあ、なんだったらね、ホンダとかヤマハみたいなそんな区分けでしかないんですって。そのホンダの中にもね、CB1300 もあるし、株があるようにね、そのブルーマウンテンの中にも千差万別なんだと。なので福本さんの店ではね、そういう銘柄を出してるんじゃなくて、その生産者と生産国の名前で出してるんですね。あのほれ、よく道の駅なんかで売ってる野菜に生産農家のお名前が出てるような感覚じゃないかと思うんですけど、あとほら、お米でもね、コシヒカリってだけじゃなくて、新潟のこの農家で作ってるんですよみたいな、あんな感じなのかなと思ったりしてみたんですけども、まあなるほどなと。まあ今ね、日本の農産物もそうなりつつあるように、コーヒーもそういう段階に来てるのかなみたいなことを思いながらお店を後にしたんですけど、まあ、そういう豆そのものにね、こだわることも憧れは大いにありつつ、一方で私みたいな人間としてはですね、いつの日か牛乳ドバドバ路線へ突き進みたいという思いもあったりなんかしてね。そうですよ、福本さんね、ヒルゼンジンギスカンは CRF でしたっけ、ツーストの。あれとは別にハーレーのオーナーさんでもあり、今もっぱら株をね、楽しんでるんだそうで、その株を見せてもらったりお話を聞いた感じですと、これは PCX から株へ乗り換えるよりも株を増車した方が幸せになれるかなみたいな、そんな危険なことを思ったりもした次第ですね。福本さんの店はですね、コーヒー豆の販売だけじゃなくてお店で飲ませてもらうこともできますんでね。私も3杯飲んじゃいましたが、そうですね、あの Google マップのリンクを貼っておきますんで、お近くを通る際はね、皆さんもぜひ行ってみてほしいですね。なんだったら私も行きますんで、お店でミーティングね。まあそれはお店にご迷惑かかるので、前のラグビー場でラグビーミーティングと行きましょうか。わしが嫌じゃ。ということで、この2ヶ月ぐらいですかね、こういうことがあったわけですが、皆さんもぜひ岡山へと言いたいところなんですけど、岡山来ても行くとこないですからね。その昼前にジンギスカン食べに行こうなんてのも苦肉の策ですからね。正直なとこ言えば、何を好き好んで岡山なんかに来ると、どうせ行くんだったらね、もうちょっと足伸ばして広島とかね、海渡って四国でしょと。岡山県人はね、広島も四国も嫌いですから、口が裂けても言わないですけども、あのすぐにはね、西へ行きたいでも東へ行きたいでも海を渡りたいとも思わないんですけどね、もう住むんだったら岡山でいいなと思うんですけども、観光に来るとこじゃないでしょっていうことですね。だからたまにね、関東とか九州の方のナンバーつけた車とか走ってると、まさかこんなとこへ観光で来るわけないよと、きっと実家はこの辺にあるんだよと自分に言い聞かせてるわけですね。もうそうでも思わないとね、まあ、仮にね、そのご家族のお父さんが岡山旅行を発案したとして、ここまで来たとしましょうや、こんなとこ連れてきやがってとっていう、巻き込まれた家族はもちろん、発案者のお父さんの申し訳なさまでもが不憫になっちゃうんですね。だからね、よくインバウンドだなんだって言うじゃないですか。岡山ではあんまり聞かないですけども、あんまり観光に力入れてないし、あのほれ、ふるさと納税とかも、まあどこもかしこもやる気のない返礼品ばっかでね。春でしたっけね、統一地方選挙ありましたでしょ。街宣車聞いてても何々でございますと、子供たちの未来よ、丸々でございますっていう、まあ中身のない怒鳴りばっかりでね、本当にね、大阪が羨ましくってね、その具体的にこういうことするんだっていうね、そういうのがね、一人ぐらい出てきてもいいのにね。まあね、選挙は棄権しちゃうとですね、組織票、固定票を持ってるやばい方面の人たちが当選しちゃうんで、しょうがなしにそうじゃないとこ入れてますけど、虚しいもんですよ。いつまで前時代的なことやってんのかなっていうね。まあ危機感ないからなんでしょうけど、その田舎なんてね、役所が一番大きい企業というか団体ですから、それは自分らのいいように持っていくわなってなもんでね。役所入ればよかったなみたいな。そんな何年も前の後悔はさておきですね、観光ですよ。まあよくもまあそんな自信持ってね、うちに来てくださいなんて言えるなっていうか、そのあなた方一押しの10分回れば歩ける街並みとかいうやつは、仮にあなた方が5時間かけて行った先にそういうものがあるとして喜んで行くんですかと一度聞いてみたいんですけどね。まあまあね、世の中にはね、飛行機使ってオートスナック食べに行く人間もいるわけで、ここに、人の価値観はそれぞれですからね。まあ、だからこそですよ、その自信はどっから来るんだといつも思うんですね。 でもどうなんですかね、ブーな皆さん割と全国各地へお住まいじゃないですか。じゃあ例えばね、どこを出しても角が立つな。京都にしましょうか。まあ、神社仏閣山ほどありますけど、その清水寺とかね、金閣寺って言われても、まあ、大概行ってますしね。そもそも日本人だからってそういうものに興味あるかどうかって怪しいじゃないですか。鴨川ぶらり、それの何が楽しいのって言われて、まあこの時期はね、鴨川歩くのはまあいいもんですけど、別に何かあるわけじゃないですからね。あとそうだな、じゃあ群馬オートスナックの聖地なんで、私は47都道府県の中でも何度でも行きたいところを上位にランクしてますが、もし私がオートスナックに興味なかったら何を案内しますっていう。草津温泉、浅間山、スキー、それ本当に万人に勧められるっていう話ですね。そういうことを考えちゃうんですね。まあね、バイカーの人ならね、道がおすすめってなるんでしょうけど、阿蘇とかのあの道走ったったりすると、とてもじゃないけど岡山の道なんて勧められないですもんね。やっぱね、こういうのってね、地元の人間じゃなくて全国を知ってる人に勧めてもらわないとダメだと思うんですね。その全国を走って見て体験した上で、岡山のあの道が良かったみたいなことを言ってもらえると箔も作ってもんですけども、私みたいにね、大してどこにも行ったことがないような人間が岡山はこの道いいですよっつったって全然説得力がないっていう。私が分かるのはそうですね、やっぱオートスナックか。よし、オートスナックおすすめの回を近日公開できましょうか。そんなもん誰が聞くんじゃ。ということで、ブーバイクラジオ、また次回の配信まで。